本日私たちにくださる神様の御言葉は使徒の働き28章30、31節です。こうしてパウロは満2年の間自費で借りた家に住み、訪ねてくる人たちを皆迎えて大胆に少しも妨げられることなく神の国を述べ伝え、主イエスキリストのことを教えた。アーメン。パウロは今自費で借りたローマの辺境の安物の納屋に軟禁されて2年目です。その安物の納屋にパウロを訪ねてくる人々の足取りが絶えず、パウロは訪ねてくる人々をすべて迎えました。パウロは彼らに神の国を述べ伝え、イエス・キリストの福音を教えました。パウロはこのように使徒の働きの幕が下りる瞬間まで、いいえ、この地で彼の命が終わる瞬間まで、彼が使徒の働き20章24節を通じて明らかにした通り、イエス様の主のマルティスとフィポレティスの使命を果たすために自分の命を少しも惜しみませんでした。使徒の働きの最後の章の最後の節である本文31節は、次のように使徒の働きの幕を閉じています。大胆に少しも妨げられることなく神の国を述べ伝え、主イエス・キリストのことを教えた。使徒の働きを記録したルカが使徒の働きの最後の節を記録しながら特に強調した2つの単語があります。1つ目の単語は大胆にです。ルカが使徒の働きの最後の節でなぜ大胆さを強調したのか、言い換えれば耳で聞いた神様の御言葉を人生を通じても聞くためにはなぜ大胆な信仰の勇気が必要なのかについては前の時間に詳しく検討しました。ルカが使徒の働きの最後の節で強調した2つ目であると同時に、最後の単語は福祉の役割をする妨げられることなくです。全部で28章で構成されている使徒の働きはパウロが福音を妨げられることなく教えたということを強調することで大胆円の幕を閉じています。韓国語の妨げられることなくと翻訳されたギリシャ語の副詞アコルイトスは妨げられることなく、はばかることなく、あるいは自由にという意味です。この単語の強調点も2つです。まず最後の瞬間までイエス様のマルティスとフィペレテスとして一貫したパウロの姿を姿勢を強調しています。この時パウロは人生の晩年の老年期であり、一生彼を苦しめた持病に悩まされていました。なおかつ法廷に上訴した未決衆の身分で2年間ローマの辺境の安物の納屋に軟禁されていたパウロの一方の手首には彼を見張るローマ兵の手首とつながれた鎖で縛られていました。そのようなパウロの状況は絶えず訪ねてくる人々を迎えながら彼らに神の国を述べ伝えて福音を教えるには全く適した状況ではありませんでした。パウロの状況は人生晩年の人間が直面することができる最悪の状況でした。しかし詩篇119編165節の御言葉のように、どんな悪条件にもパウロにつまずきがありませんでした。自分を取り囲んだ悪条件に屈服するにはダマスコの路上で自分をピンセットで拾うようにイエス様の拾ってくださったイエス様の恵みがとても大きく、自分がか弱ければ弱であればあるほどかえって強い神様の摂理がもっと神秘的に成就されたからです。 それでパウロは最悪の状況の中でも使徒の働きの幕が降りる最後の瞬間まで福音を妨げられることなく伝えました。新約聖書のエペソ人への手紙、ピリピ人への手紙、コロサイ人への手紙、ピレモンへの手紙を妨げられることなく記録したのもまさにこの時でした。使徒の働きの最後の節である本文の福祉の妨げられることなくは、次に神様の御言葉、すなわち福音の本質を強調しています。神様の御言葉には本来はばかることがありません。斑岩を見てください。気高く流れる斑岩にははばかるということがありません。斑岩は閉じ込められていたり塞がれていた湖ではなく、流れが止まらない生きている川だからです。それで観音堂で発言した斑岩は航海に至るまで 481.7km を妨げられることなくうねりながら流れ、およそ 34,473 平方キロメートルの地球を妨げられることなく濡らし、数え切れないほどの多くの人々に妨げられることなく命の水を提供しています。斑岩が生きているおかげです。この巨大な宇宙の中から塵くらいの大きさにも及ばない斑岩もこのようにはばかることがないとしたら、ましてや命の根源であって命そのものである神様の御言葉に何のはばかることがありますでしょうか。御言葉である神様は闇と混沌の中であなたの御言葉で妨げられることなく天地を創造されました。その御言葉が人間を救うために肉身を着て人間の歴史の中に妨げられることなく浸透して入ってきた方が聖なる子である神様であるイエス様でした。イエス様は人間の罪を代わりに償うために妨げられることなく十字架の死の生贄となり、3日目になる日、妨げられることなく死を打ち破って起きて人間のための永遠なる命の救い主になってくださいました。それだけではありません。神様の御言葉は漆黒のような闇の中であなたの子供たちが行かなければならない正しい道を妨げられることなく教えてくださる人生の使用説明書でもあります。このように命そのものである神様、神様の御言葉、神様の福音には本質的にはばかることがありません。人生晩年のパウロが最悪の状況の中でも神様の御言葉を妨げられることなく伝え、教えながら記録できたのも、その自分が偉大な英雄や超能力者だったからではなく、彼が自分の命を懸けた神様と神様の御言葉が本質的にはばかることがないからでした。使徒の働きを記録したルカが使徒の働きの幕を閉じながら最終的に強調しようとしたことはまさにこれです。パウロは本文の内容の後でしばらく釈放されましたが、西暦64年に発生したローマの大火で触発された皇帝ネロのクリスチャンの迫害の時にまた投獄されました。監獄で最後の書簡であるテモテへの手紙第2を妨げられることなく記録したパウロは、私たちがよく知っているように公開的に斬首刑を受け、この地でその生を終えました。恐怖の斬首刑さえイエス様のマルティスとフィペレテスで生を終えようとするパウロにははばかることにはなりませんでした。使徒の働きを記録したルカは使徒の働きの9章から使徒の働きの焦点をパウロに合わせてきました。 したがってパウロはルカは斬首刑で生を終えたパウロの最後を誰よりもよく知っていたはずです。しかしルカはイエス様のために斬首刑さえ妨げられることなく感受したパウロの英雄談を表す使徒の働き29章を記録しませんでした。もし私たちがルカならパウロがイエス様のマルティスとヒペレテスとしてどのように壮烈な最後を迎えたのかを伝えるために必ず彼の斬首刑を詳しく示す使徒の働き29章を記録したはずです。しかしルカはそうしませんでした。ルカが使徒の働きの焦点をパウロに合わせてきたことは彼の英雄伝を執筆するためではなく彼を道具として妨げられることなく救いの歴史を繰り広げた三位一体の神様の摂理と恵みを証言するためでした。ルカがあらゆる悪条件の中でも神様の御言葉を妨げられることなく伝えたパウロを通じて神様が妨げられることなく救いの歴史を繰り広げられたことを証言することで使徒の働きを終わらせた理由がここにあります。はばかることのない神様の御言葉、はばかることのない神様の能力、はばかることのない神様の摂理、はばかることのない神様の愛、はばかることのない神様の恵みよりも重要なことはないからです。それでルカはパウロの斬首刑で使徒の働きの最後を飾る使徒の働き29章を記録して彼を英雄視したり美化したりしませんでした。世の中ではパウロの斬首刑が偉大な殉教として映りますが、神様がパウロに妨げられることなく与えてくださった恵みの鏡に照らしてみれば、パウロが受けた斬首刑は神様の恵みに応えるための日常の生き方であっただけです。本文の内容の後から斬首刑を受けるまで、パウロの生き方は日常の生き方であり、彼が斬首刑を受けたことはその時代状況の中でイエス様のマルティスとフィペレテスが経験しなければならない日常の生き方であったのです。それでルカはパウロのその日常を表した使徒の働き29章を別に記録しませんでした。これが使徒の働きの結論です。神様がイエス・キリストの中で私たちに妨げられることなく与えてくださった救いの恵みを悟り信じると、これから私たちは文字ではなく私たち各自の使徒の働き29章を私たちの日常の生き方で妨げられることなく綴らなければならないという結論です。今日はこの1年間神様が与えてくださった恵みに感謝する感謝手術です。クリスチャンの感謝は相対的な条件によるものではありません。クリスチャンの感謝は十字架の血で妨げられることなく自分をお救いくださったイエス様の恵みに対する絶対的な感謝です。よってクリスチャンはどんな状況や状況の中でも神様が妨げられることなく与えてくださる恵みに感謝する人です。私たちの考えを超越する神様は私たちの失敗を通じても貧しさを通じても病気を通じても苦痛を通じても私たちのためのあなたの自身の神秘的な摂理を妨げられることなく成し遂げられておられるからです。そうだとしたら私たちが神様のその恵みにどのように感謝したらいいでしょうか。ただの被造物に過ぎない私たちが創造主である神様に捧げる最上の感謝の捧げ物は一体何でしょうか。 この質問に対する答えは、神様のために妨げられることなく斬首刑を受ける日常の生き方で自分の使徒の働き29章を完結したパウロを通じて得ることができます。パウロは私たちにこのように勧めています。ローマ人への手紙12章1節です。そういうわけですから、兄弟たち、私は神の憐れみのゆえにあなた方にお願いします。あなた方の体を神に受け入れられる尊い清い生きた供え物として捧げなさい。それこそあなた方の霊的な礼拝です。私たちを妨げられることなくお救いくださった神様に私たちが捧げる最上の感謝の捧げ物は霊的な礼拝です。それは私たちの体を神様が喜ばれる清い生きた供え物として捧げることです。昔旧約時代には人々が動物を供え物として神様に祭事を行いました。動物を殺してその血と肉を供え物として捧げたのです。しかし動物を供え物として捧げたもののいざ祭壇に捧げられた供え物はすでに命のない死んだ動物の血と肉で、その供え物はこれ以上それ以上生贄ではありません。しかしイエス様は人間の罪を代わりに償うために生きておられたまま妨げられることなく十字架に釘付けにされて亡くなる、文字通りの生贄になりました。その日、そのはばかることのない十字架の恵みで私たちが救われた神のことになりました。したがって私たちも三位一体の神様のはばかることのない恵みには私たちを感謝の生贄として妨げられることなく捧げて報いるのが当たり前のことではないでしょうか。これを私たちの教会の用語で説明すれば、私たちの生き方で礼拝の生活か生活の礼拝かをなすことです。そして使徒の働きの最後の章の最後の節である今日の本文による使徒の働きの結論を借りて表現すれば、私たちの日常の生き方で私たちの各自の使徒の働き29章を妨げられることなく綴ることです。ルカがパピルスに墨で記録した使徒の働きは、確かに今日の本文である使徒の働き28章31節で終わりました。しかしそれは全てのものの終結を意味する閉じられた句点ではなく、前の時間に見てきましたように新たな始まりに向けた開かれた読点です。使徒の働きが終わる28章31節が、私たちの各自の生き方で私たちの使徒の働き29章を綴り始めなければならない新たな出発点にあるということです。持病に苦しんだ人生晩年のパウロが、神様のために斬首刑さえ妨げられることなく甘受する自分の使徒の働き29章を日常の生き方で綴ったのなら、神様のために私たち日常の生き方で私たちの各自の使徒の働き29章を綴ろうとする私たちの前に一体何がはばかることになるでしょうか。私たちが嬉しいことを迎えたら嬉しい日常の生き方で使徒の働き29章を綴り、悲しみに出会ったら悲しい日常の生き方で使徒の働き29章を綴り、冬だったら経済的に余裕のある日常の生き方で使徒の働き29章を綴り、貧しければ貧しい日常の生き方で使徒の働き29章を綴り、成功したら成功した日常の生き方で使徒の働き29章を綴り、失敗したら失敗した日常の生き方で使徒の働き29章を綴り、元気だったら元気な日常の生き方で 使徒の働き29章を綴り、病気なら病弱な日常の生き方で使徒の働き29章を綴り、若かったら若い日常の生き方で使徒の働き29章を綴り、年を取ったらお年寄りの日常の生き方で使徒の働き29章を綴るとしたら、そのように妨げられることなく綴る私たちの各自の使徒の働き29章を通じて、神様がこの時代の歴史の中で妨げられることなく成し遂げておられる摂理は、またどんなに栄光なものでしょうか、光り輝くものでしょうか。これが13年4ヶ月にわたった使徒の働きの旅程を終わらせる最後の手術であると同時に、感謝手術である今日、神様が私たちに妨げられることなく与えてくださる恵みのメッセージです。今日はありがたいことに、私が100周年記念教会を離れる日でもあります。2000年前、エルサレムにシメオンという人がいました。彼はこの地に降臨されるキリストを目で見るまでは死なないと聖霊のお告げを受けた人でした。それによってシメオンは一生毎日誰がキリストなのか見分けなければならないという霊的負担の中で生きなければなりませんでした。そんな霊的負担の中では、毎日の暮らしが緊張の連続だったと思われます。ある日、彼が宮に入ると、ちょうど律法の慣習を守るために母のマリアの胸に抱かれて宮に入ってくる幼児のイエスを見ました。その瞬間、シメオンは聖霊の照明の中で、その幼児がこの地に降臨されたキリストであることを一目で分かりました。これで安らかに死ぬことができるようになったのです。その瞬間、シメオンは幼児のイエス様を自分の腕に抱いて、主よ、今こそあなたはあなたのしもべを御言葉通り安らかに去らせてくださいますと、神様に感謝の祈りを捧げました。キリストを見る前には死ねないという霊的負担から放たれた神様の恵みに対する感謝でした。今私の気持ちは、その時のシメオンの気持ちと全く同じです。韓国教会の保守と進歩が合わさって結成された100周年記念財団によって創立された100周年記念教会は、最初から地域教会ではなく韓国教会のための墓守と道案内の使命を受けた教会です。100周年記念財団の初代理事長と2代目理事長だったハンギョンジ牧師の保守信仰と、カンウォンヨン牧師の進歩信仰にを共に合わせながら、あらゆる挑戦に試練に立ち向かって墓守と道案内の使命を担うことは、私には決して容易なことではありませんでした。すべての面において不足している私に、それはおびただしく大変な霊的負担でした。しかし神様が今日で私をその大きな霊的負担から安らかに去らせてくださいました。過去13年4ヶ月の間、自分自身の能力でなされたことは何一つありませんでした。知恵も能力も足りない私は、肉体さえ弱く、13年4ヶ月の中で2年余りはがんの闘病で牧会に専念することもできませんでした。私たちが今知っていて、見ていて、享受している100周年記念教会は、すべていつも妨げられることなく恵みを与えてくださった三位一体の神様の作品です。そして今、神様は私を安らかに去らせてくださいます。感謝手術を迎えて、私は私を安らかに去らせてくださる神様に、すべての心を持って感謝しなければなりません。その間、これまでの間、 今日の100周年記念教会になるようにしてくださった神様の手と足になってくださった教友の皆さんにも感謝いたします。特に名前もなく献身した数多くの奉仕者の方たちにも厚く感謝いたします。少しだけ私の妻についてお話しすることをお許しください。後任の4人の共同担任牧師の体制がよく定着していますので、私が後任者に妨げにならないように7ヶ月早めて退任すると教友たちの皆様にお知らせ申し上げましたのは去る6月の3週目でした。あの時から退任日の今日までは5ヶ月が残っていました。その5ヶ月の間、すべての教友の方々に個別に会って別れの挨拶を申し上げることは現実的に不可能なことでした。その5ヶ月は私たちの教会の355の区域と74の奉仕チームの構成員たちに会うにも短すぎる時間でした。それでも私が任意に特定の区域や特定の奉仕チームの構成員たちとだけ会ってお別れの時間を持とうとしたら、他の教員たちが試練に遭うことが明らかでした。それで私たち夫婦は私どもを集まりに招いてくださる区域と奉仕チームがあった時には何とか時間を割いてその要請に全て応じることに決め、そのように行いました。その都度妻が集まりに来てくださった全ての奉仕者たちに贈り物を差し上げました。妻はその訳をこのように説明しました。私たちの教会が創立される当時、牧師は私一人だけでした。2ヶ月後からは専任牧師が順に合流したものの、毎週増える教友の皆様に仕えることだけでも時間はいつも足りませんでした。組織されて間もない教会奉仕チームの形が確立するにも少なくない時間を必要としました。そのような状態でしたので、私たちの教会の創立初期はヤンファ人で起きるすべての重要な仕事の現場には私の代わりに私の妻が呼ばれました。多い時には1日に9回も呼ばれたことがありました。しかし13年4ヶ月の歳月が経った今、100周年記念教会の公式文書のどこにもジョン・エイジュの名前の3文字は見出すことができません。それで妻は教会のあちこちで名前もなく教会のために献身する数多くの奉仕の方々の尊い心を誰よりもよく分かっていると話しています。その尊い心に感謝を示すために招待してくれたすべての奉仕者の方々に贈り物を差し上げると話しました。100周年記念教会の公式文書に名前が記録されていない数多くの奉仕者たちがいなかったら、今日のような姿の100周年記念教会は決して存在できなかったはずです。教会を教会らしくしたのは、名前のない奉仕者たちと見えない下枝の役割をする方たちの献身のおかげです。13年4ヶ月間苦労した名前もない奉仕者たちと見えない下枝のすべての方々に頭を下げて心より感謝いたします。たとえ100周年記念教会の公式文書には皆さんの名前の1文字も記録されていなくても、イザヤ49章16節の御言葉のように、皆さん一人一人の名前をあなたの手のひらに刻んでおいた神様は、皆さんのその尊い献身を妨げられることなく全て見てまた知っておられることでしょう。そして皆さん一人一人が神様の前に立つとき、あなたが約束した報酬で皆さんを永遠に、ご自身が約束した報酬で皆さんを永遠に栄光にしてくださることでしょう。 人々は私たちの各自の名前を知らなくても、私たちの各自の名前を個別的に知っておられ、また私たちの各自を個別的に妨げられることなく見ておられる神様の恵みがどんなに感謝すべきことなのか、形容することさえ難しいです。多くの方々が今日100周年記念教会を担任する私が明日からどのように暮らすのかを気にかけているようです。13年4ヶ月前に私が住んでいる家の隣に100周年記念教会が建てられなかったら、あるいは建てられたとしても私と無関係な教会だったら、私は当時すでに20年を暮らし、また子供たちが生まれ育ったヤンファジンでずっと住みながら、ヤンファジンで私の一生を終えたはずです。しかし思いもよらず私がヤンファジンに建てられた100周年記念教会の担任牧師になった以上、退任後私の余生をヤンファジンで過ごすことはできなくなりました。退任後にも私がヤンファジンから去らなければ、私の後任者に妨げになることが目に見えているからです。それで教会創立の直後から私たち夫婦は退任後に余生を田舎で暮らすことにし、朝鮮半島のどこでも坪あたり10万ウォンの土地を生涯最後の定着地にすることにしました。坪あたり10万ウォンと特定したのは、それくらいの価格であれば私たちの夫婦の都合に合うからでした。しかしいくら田舎といっても家を建てることができる村の中の土地で、坪あたり10万ウォンの土地は不動産投機がはびこる朝鮮半島のでは探しにくいと感じました。必ず神様が選んでくださればこそ可能なことでした。私たち夫婦は地方に縁故のある何人かの方々に一坪あたり10万ウォンの土地があったら紹介してくださるようにと頼みました。数年が経っても一坪あたり10万ウォンの土地に出会うことはありませんでした。チョルラ道とキョンサン道で土地が出たことはありましたが、いざ買おうとすると価格が急騰しました。そのような土地は神様が私たち夫婦のために選んでくださったところであるはずがありませんでした。2013年、私ががんの手術を受けて病気と戦っている時でした。私たちの教会に出席している、してキョンサン南道のコチャン郡に引っ越した教友の方が私の妻に連絡してきました。コチャン郡ウンヤンミョンの山の中腹にある村に一坪あたり10万ウォンの土地が出たというのでした。その地の主人はソウルの人が土地を買おうとすることが分かっても土地の値段を上げませんでした。まさにその土地が神様が私たちの夫婦のために選んでくださった土地でした。私たち夫婦はお金を貯めていないので息子たちがその土地を買ってくれました。そして去年からお金を借りて家を建て始めましたが、その地方の建設業者に恵まれず工事が中断され、工事費を踏み倒されることになりました。しかしやっと完成し、11月の初めに引っ越しまで全て終えました。最初は15坪のコンテナ2つをくっつけた家を建てようと計画しましたが、建築家のある教友の方が才能寄付の形で設計をしてくださり、当初の計画とは比べ物にならないくらいに素敵な家になりました。今日4部礼拝が終わり次第、私はその田舎の家に下っていく予定です。私たち夫婦は明日から神様が私たち夫婦のために選んでくださったその村で、私たち夫婦の使徒の働き29章を日常の生き方で新しく始めることでしょう。その村には40世帯に約80人の住民が暮らしています。代々に土地の作物を収穫しながら暮らしてきた方々です。 すべての人間は必ず誰かの手を借りてこの世の中に生まれてきます。誰かが手を差し伸べて受けてくれなければ人間は生まれる瞬間に死んでしまうはずです。すべての人間は死ぬ時にも誰かに手を借りてこそこの世を去ることができます。縁故者のいない乞食も死ねば誰かの手を借りて埋葬されるか火葬されるものと決まっています。このようにすべての人間は誰かの借りで生まれ誰かの借りで世の中を去る借りだらけの人間であるわけです。したがって人間は生きている間誰かにその愛の借りを返す債務者の人生を生きなければなりません。神様が私たち夫婦に残った余生にその愛の借りを返すべき対象としてつけてくださった方々がまさにその村の人々です。最近偶然私の見る先が妻の手の甲に止まりました。ソウルから遠い道を行き来しながらその村に家を建てて引っ越すために苦労した妻の手がかなり傷んでいました。その手を私が哀れる気持ちで撫でると妻が話しました。手と足が動くときにたくさん使っていかなくっちゃ。妻のその言葉に私の胸が打たれました。神様が私たちに手と足をくださったのはきれいに整えさせるばかりではなく土や灰になる前に誰かのためにたくさん使わせるためです。これから私たち夫婦はイエス様のマルティスとフィベレテスとして手と足が動くうちにたくさん使ってその村の人々の中でその村の人々と共に私たち夫婦の使徒の働き29章を日常の生き方で綴ることでしょう。夢でさえ見たことのないコチャン郡ウンヤンミョンの山の中腹にある村で私たち夫婦の最後の使徒の働き29章を日常の生き方で綴ることができるように妨げられることなく設立してくださった神様の恵みにどう感謝すべきでしょうか。今日4部礼拝が終わると同時に100周年記念教会の公式的な担任牧師は後任4人の共同担任牧師です。立派な4人の牧師先生を100周年記念教会の2代目の共同担任牧師として立ててくださった神様のはばかることのない恵みも どれほど感謝すべきことなのか分かりません。その4人の先生の冷静と力量が交われば私のような人はその方たちの足元にも及ばないはずです。神様が言われました。ヨハネの福音書10章17節です。私が自分の命を再び得るために自分の命を捨てるからこそ父は私を愛してくださいます。神様が十字架で肉体の命を妨げられることなく捨てたのは死を打ち破る永遠なる復活の命を得るためでした。神様が人間の罪を代わりに償うためにあなたの命を十字架の生贄として妨げられることなく捨てなかったら万民を生かす永遠なるキリストの栄光を得ることはできなかったはずです。捨てなければ得ることができません。肉体の欲望を妨げられることなく捨てると深い霊性を得ることができます。今日を妨げられることなく捨てると新しい明日を得ることができます。古い皮袋を妨げられることなく捨てると新しいブドウ酒が入る新しい袋を得ることができます。よって神様が後任の共同担任牧師たちを通じて妨げられることなく与えてくださる新しい次元の恵みを得ることを願うのなら皆さんはこれから イジェチョルを捨てなければなりません。私は13年4ヶ月の前に100周年記念教会に根を下ろして自分自身の利益を得るために100周年記念教会の担任牧師になったのではありません。私は神様の招きによるマルティスとフィペレテスの任務を果たした後に立つために去っていくために担任牧師になり、今日がまさにその日です。そして私が去ったことは、皆さんが私を捨てることにおいて捨てることのみで完結されます。皆さんはイジェチョルを捨てることにおいて適当ではなく徹底的にイジェチョルを捨てなければなりません。イジェチョルを大きく捨てるほど後任の共同担任牧師たちを通じて神様のはばかることのない恵みをもっと大きく享受することができます。神様のそのはばかることのない恵みの中で、すべての教友たちと共同担任牧師たち、そしてすべての教育者たちが心を一つにしてイエス様のマルティスとフィペレテスとなり、日常の生き方で100周年記念教会の使徒の働き29章を妨げられることなく綴ってください。その使徒の働き29章を通じて神様がこの時代を、この時代の未来を、地球の反対側の未来まで日々あなたの心と思いを尽くして妨げられることなく新しく植えてくださることは、考えるだけで胸がいっぱいにならないでしょうか。愛しています。ありがとうございました。本当に幸せでした。神様の御名によって祝福します。お祈りいたします。昨夜にも何ら努力もしないでぐっすり眠っただけなのに、今日も相変わらず私たちの心臓を動かしてくださり、一生初めての新しい一日をくださり、ありがとうございます。その新しい一日が感謝手術になるようにしてくださり、ありがとうございます。私たちに十字架の血の恵みを妨げられることなく与えてくださり、神様の子として救われるようにしてくださったはばかることのない恵みを悟り信じるようにしてくださり、ありがとうございます。13年4ヶ月にわたった使徒の働きの旅程を今日終わらせてくださり、ありがとうございます。使徒の働き最後の章の最後の節である使徒の働き28章31節を集結させたこの瞬間が、私たちの各自の使徒の働き29章を日常の生き方で妨げられることなく綴り始めなければならない出発点であることを分かるようにしてくださり、ありがとうございます。数多くの教友たちの手間と労力、特に名前もない奉仕者たちと見えない下枝の献身を通じて、神様が100周年記念教会を今日の姿に作ってくださり、ありがとうございます。神様が霊性も深く力量も高い4人の共同担任牧師を100周年記念教会の2代目の共同担任牧師として妨げられることなく立ててくださり、ありがとうございます。この不足したしもべに大きな霊的負担だった100周年記念教会の担任牧師の職から、このしもべを安らかに去らせてくださり、ありがとうございます。過去13年4ヶ月の間、この不足したしもべに妨げられることなく与えてくださった神様のその大きな恵みに感謝いたします。そのはばかることのない恵みを他の方に与えてくださったのなら、その方が100周年記念教会の担任牧師の職をずっとよく果たしたはずであったことを考えると、 神様と教友の皆様に申し訳ない気持ちです。このしもべが足りないせいで傷ついたり悲しい思いをした教友の皆様がいたら、神様が公認の共同担任牧師を通じてその方たちの心霊を撫でて回復させてくださることを切に願います。これからすべての教友たちと公認の共同担任牧師たち、そしてすべての教育者たちが心を一つにしてイエス様のマルティスとピペレテスとなり、日常の生き方で100周年記念教会の使徒の働き29章を妨げられることなく綴るようにしてください。その使徒の働き29章が綴られていくほど、この時代の未来が地球の反対側の未来まで日々新しくなっていくようにしてください。今この瞬間がまさに主の出発点になるようにしてください。イエス様の御名によりてお祈りいたします。アーメン。